改めてクリスマスおめでとうございます。今朝こうして愛する皆さん一人一人とともにイエス・キリストの降誕を覚える、そんな礼拝の時を持てることを心から感謝しています。これから私たちは神様の言葉である聖書からへりくだられた王の誕生について考えていきたいと思いますが、その前にまず皆さんに質問があります。覚えている方は覚えているかと思いますが、3週間前にも同じことを問いかけました。果たして皆さんは今日このクリスマスに思いを巡らせるその時に心から喜んでいるでしょうか。キリストが人として来られたというこの知らせはあなたの心を今躍らせ賛美にあふれさせているでしょうか。どうでしょう。一人一人自分自身に問いかけてみてください。果たしてイエス・キリストが誕生されたというこの出来事は今あなたのうちに大きな喜びをもたらしているでしょうか。なぜなら思い返してみてください。一番最初のクリスマス、イエス様の誕生の知らせを耳にした者たちは例外なく喜びにあふれていました。羊飼いにしろ博士にしろ、この知らせに心を止めた者たちはそのあまりの素晴らしさのゆえに感謝を捧げられず、にはいられなかったわけです。その様子がルカの福音書にも描かれていました。ルカの2章の20節のところに、羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていったって。そしてそんなキリストの誕生を祝う喜びの賛美はこの時から絶えることなく2000年経った今もさまざまな形で歌われているわけです。今日私たちが賛美した曲だってそうです。多くの方が一度は街中で聞いたこともあるような清しこの夜、それも同じです。古くからこの誕生の知らせというものは特別なものとして扱われて人々の間に確かに大きな喜びというものをもたらしてきました。でも今あなたにとってはどうでしょう。その本当の素晴らしさに心を躍らせているでしょうか。もしかしたらこの喜びの知らせが何か当たり前のことのようになっている人もいるかもしれません。別に私には興味がありませんって、自分には関係のないものだとそう思っている人もいるかもしれません。だからこそ改めてこのクリスマス、救い主の誕生がなぜ私たちにとって喜びなのかということを一緒に考えてみましょう。いや、もっと言えば誕生されたイエス・キリスト、この方がそもそも一体どんなお方だったのか、そのことに心を止めてみましょう。多くの方はもうすでにご存知のように、今回はそのことをいつも見るようなクリスマスストーリー、そういったものが描かれている箇所からではなくて、ピリピ人への手紙2章特に5節から8節の部分から見ていきたいと思います。ピリピ人への手紙2章5節から8節のところです。今回初めてこの御言葉を一緒に見るという、そんな皆さん、どうかよく自分自身のこととして御言葉に耳を傾けてください。そしてこのように誕生されたイエス・キリストがそもそも一体誰なのか、そしてその誕生がいかに感謝すべき最高の出来事なのか、そのことを自分のこととして考えてみてください。またこの12月クリスマスのシリーズとしてすでに2回にわたってこのピリピの御言葉を一緒に見てきた皆さん、今日は特に8節に注目して考えたいとは思いますが、同じです。どうかよく自分自身のこととして考え続けてください。今まで学んできたことも思い返しながら、イエス・キリストの誕生、これがいかにご自身をへりくだらされた方の偉大な出来事だったのかを考えてください。このクリスマス、私たち一人一人が イエス・キリストの誕生という最高の知らせを喜んで、その素晴らしさに心から祝うものとして歩んでいく、そんな時となることを心から祈っています。ではいつものようにまず御言葉を見てみましょう。聖書をお持ちの方はぜひフィリピ2章5節から8節をご覧ください。このように記されていました。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。って。さて、今読んだ箇所には救い主の誕生について詳しい内容が記されていたわけですけれども、特にこの手紙を記したパウロは6節から8節の部分でその救い主の姿に焦点を置いていました。一体お生まれになった救い主がどんなお方なのか、3つの点に絞って描いているわけです。このようにお生まれになったイエス・キリストが一体どんな存在だったのか、3つの姿です。それをこの時間考えてみましょう。まず一つ目の姿が6節のところに記されていました。もう一度6節見てください。こうあります。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず。この箇所に見て取れる一つ目の姿、それはキリストはすべての始めから永遠に神様であるお方でした。キリストはすべての始めから永遠に神様である方でした。イエス様は人として地上に来られるその前は存在していなかったのではありません。この方は赤ん坊として貝羽桶に寝かされるその前から変わらずにおられた、そんな永遠の神様でした。ヨハネの1章の1節から2節という2節にもこのように記されています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた。またここで皆さん、パウロはキリストが神の御姿である方なんだとそう口にしていました。この御姿って出てくるわけですけど、この御姿っていうのは一体何を意味していたんでしょう。覚えておられますか。果たしてパウロはイエス様が実際のところは神様でも何でもないんだけど、そのような格好や様子をしていると、そんなことをここで言わんとしていたんでしょうか。イエス様は神様のような姿をしている方なんだと、そんなことをここで表そうとしていたんでしょうか。そうではありませんでした。ここで御姿って訳されていたこの言葉にはギリシャ語のモルフェという言葉が使われていたわけです。これは皆さん大切だから覚えておいてくださいって言いました。このモルフェという言葉には内側の性質と一致する外側の現れ、そんな意味があったわけです。内側の性質と一致する外側の現れって、よくわかりませんって言い換えるのであれば、この言葉はその人物が内側に持っているその性質本質というものがそのまま外側に現れることです。内側に存在しているものが完全に外に表されること、そのことをこの言葉は指しているわけです。つまりポイントは何なのかって、キリストが神の御姿なんですって、神のモルフェなんですと、そうパウロが口にしたときに、パウロが言わんとしたこと、それはキリストは間違いなく神様なんだということでした。間違いなくこの方は完全な神様なんだということを明らかにしたわけです。イエス様について世の人たちはいろんなことを考えることがあります。単なる一人、でもこの方は単なる一人の優れた預言者でもありませんでした。 良い教師の一人でもありませんでした。最高の御使いの一人でもなければ、神様に限りなく近いような存在でもありませんでした。この方は疑いようもなく栄光にあふれた神様ご自身だったわけです。御言葉はっきりと教えてまして、昔も今もこの先も変わることなんてないイエス様は誠の神様なんですって。この方こそが世界のすべてが存在するその前から永遠に存在し、圧倒的な力を持って世界のすべてを創造された、そんな大いなる神様だったわけです。ヘブルの1章の2節から3節というところもこう記していました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。これが神の御子であるイエス・キリストの姿でした。これが全ての初めから存在しておられた、そんな偉大なお方の姿でした。皆さん、間違いなくイエス様は永遠の神様でした。他の誰とも比べることなんてできない輝かしい神様の栄光の輝きでした。でもそんなお方が、そんな永遠の神様が人となられたわけです。神様である方がそのあり方を捨てられないとは考えずに、使えるものとしてこの世に来られたわけです。だからこそ立ち止まって考えてみてください。一体どれほどキリストはご自身をへりくだらせてこの世に来られたんでしょう。この方はどんなに高いところからあの貝刃桶で横になるそんな小さな赤ん坊へとなられたんでしょう。この世に来るその前にこの方は一体どんなお方で、そしてどんなことを犠牲にされたんでしょう。すべての初めから永遠に神様である方、これが救い主として生まれたイエス・キリストの一つ目の姿でした。続けて二つ目の姿が七節のところに描かれてました。七節をもう一度見ていただくと、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れて、こう書いてました。ここで見て取れる二つ目の姿、それはキリストはご自分を無にして使える人となられた方でした。キリストはご自分を無にして使える人となられたお方でした。皆さん、さっきも私たち御言葉から見たように、イエス様は完全な神様でした。この方は全てを作られ支配されている、そんな主権者なるお方でした。だからこそ天においても地においてもありとあらゆることをご自身の思いのままにする、そんな神様としての権利や特権を持ってたわけです。天において天使たちによって崇められることだって、永遠の初めから持っておられた父なる神様や聖霊なる神様との交わりを楽しむことだって、この方はありとあらゆる権利を持っておられました。その権利を自分のために用いたところで、誰一人としてなんでそんなことするんですかなんてことは言うことのできない、当然それに値するお方だったわけです。この方は神様でした。しかしそれにもかかわらず、イエス様はご自分のことを自らへりくだらせ、一時的にご自身を無とされたわけです。七節に書いてまして、ご自分を無にしてって。でもここで勘違いしてほしくないこと、それはキリストがご自分を無にしてってそう言われた時、これはこの方が何らかの形で完全な神様で亡くなってしまったとか、神様としての一部分を失ってしまったとか、そんなことを意味していたのでは全くないってことです。 永遠なる神様が人としてなられる時に何かを失ってしまったのではありませんでした。この方はどんな時も変わることなく 100% 完全な神様であるお方だったわけです。もっと言うのであれば、たとえもし 0.0001% であろうともイエス様から神様としての何かが失われてしまっていれば、この方はもう神様として存在することはできませんでした。ですから皆さん、すべての初めから永遠に存在しておられる、そんなキリストは天におられた時も、また地上に来られた時も、一度として完全な神様としていなくなったわけではなかったわけです。その性質を失うことなんて一切なかったわけです。じゃあご自分を無にして、そうキリストがイエス様が言われた時、これは一体何を意味していたんでしょう。この方はどのようにしてご自身を無にされていたんでしょう。その答えが7節の続きに書いてました。7節もう一回見てみると、こう書いてましたよね。ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられましたって。イエス様ご自身を無にされました。どうやってですかって、それは永遠の神様が使えるものとしての姿を取り、人間と同じようになることを通してでした。キリストはご自身の神様としてのその性質を失ったのではありません。代わりに奴隷の形をとって、完全な人となることによってご自分を虚しくされたわけです。この方は皆さん、引き算ではなくて足し算によってご自分を無とされました。でもこれを聞いても、これがどれだけありえないことなのか、私たちには想像できがたいかもしれません。でも立ち止まってよく考えてみてください。御言葉は私たちに教えてくれてました。何度も言いますが、イエス様は世界の始まる前から永遠に神様であるお方なんだって。文字通り、この方には全てのことをご自分の意のままにする、そんな権威も持っておられました。全てのものがこの方のものでした。しかしそんなお方が、皆さん、へりくだって奴隷となられたわけです。奴隷って、この当時奴隷という存在、奴隷というのは社会の中で最も底辺に位置づけられる、そんな人々たちでした。彼らは自分たちの持ち物や権利というものを一切持つことができず、また自分自身の命でさえも主人の所有物だったわけです。奴隷たちは自分たちの望むことなんて何もできませんでした。自分が望む場所に行くことさえできませんでした。一切の自由なんてなかったわけです。しもべというのは力も何も持っていない、ただ恥を受けるだけの、そんな立場でしかありませんでした。しかし皆さん、そんな奴隷にイエス様はなられたというわけです。全てを持っておられるお方が何も持たないものになれました。使えるものになられました。主ご自身もこのように言ってました。マルコの10章の45節に、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですって。使えられるべき存在でした。それだけが値する、そんなお方でした。でもかえって使えるものとして来られたわけです。でもそれだけじゃありません。この方は使えるものとしてだけじゃなくて、完全な人ともなられました。人となったわけです。この方は罪を除いて、確かに私たちと全く同じ人としての性質を持つようになられたわけです。考えられます、皆さん。この世界の全てを作られた、そんな力ある創造主が両親の助けを必要とするような無力な小さな赤ん坊になりました。全能の力を持ったそんなお方が、疲れや弱さを覚えて休息を必要とするようなものとなられました。誰の助けも必要とされない、人の手によって使えられる必要なんて一切ない、そんなお方が上渇きを覚えて、 弱さを味わわれました。確かに罪は全く犯しませんでしたけれども、でもそれでも全ての点でイエス様は私たちと同じように試みに遭われて、ひどい苦しみに直面することもあったわけです。永遠なる神様であったそのイエス様が、本来であればこんなどれにも値することはありませんでした。でもそんなお方が自ら進んでご自分を無にして使えるものとなり、持ってる特権をすべて置いて横に置いて使える人としてこの世に来られたわけです。一体どれほどこの方はご自身をへりくだらせてこの世に来られたんでしょう。一体この方はどれほど高いところから低いところへと下られたんでしょう。私たちがイエス・キリストの誕生を覚えるときに、一体この方はどんなものを犠牲にしてこの世に来られたんでしょう。ご自分を無にして使える人となられたお方、これが救い主として生まれたイエス・キリストの二つ目の姿でした。さて、ここまで改めて見てきてどうでしょう。救い主として誕生されたイエス・キリストがどんなお方なのか、そのことをあなたは本当に知っているでしょうか。この方がどれほど高いところから低いところへと下られたお方なのかをあなたは本当に知っているでしょうか。でもね、皆さん、これが全てではありませんでした。もう今のを見ただけであまりにも素晴らしいことが書いてたわけですけども、でも最後にもう一つ見て取ることのできる重要な姿があります。それが八節に記されてました。三つ目の姿が八節にこうあるわけです。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。三つ目の姿、それはキリストは従順に十字架の死にまでも従われた方でした。キリストは従順に十字架の死にまでも従われた方でした。八節の一番最初見ていただくと、八節の一番最初に用いられていた卑しくしって訳されている言葉があります。この卑しくしと訳されている言葉には、もともと何かを低くするとか減り下らせること、名声とか地位を失わせること、そういった意味が含まれています。低くするとか減り下らせるとか、何かの名声や地位というものを失わせる、そんな意味です。またもっと言えば、この卑しくするっていう言葉には、何かを低くして恥を与える、恥を与えることも指していたりするわけです。だとすれば、皆さん、八節にはすごいことが書いていたと思いません？八節の最初には何て書いてました？ここではご自分を卑しくしって書いてました。つまり他の誰でもありません、他の誰でもないイエス様ご自身がご自分のことを低くされたというわけです。皆さん、誰かに強制されたわけではありません、いやいやながらそのことをされたのでもありません。この方は自ら進んで恥を受けられました。ご自分を卑しくして従順なものとなられたわけです。もちろんこの方のそんな従順さというものは、福音書の至るところで私たちも見て取ることができます。例えばイエス様はご自分の願いや思いではなくて、父なる神様の御心に最初から最後まで忠実に従われたお方でした。イエス様自身も何度も何度も口にされるわけです。例えばヨハネの4章の34節だったら、イエスは彼らに言われた、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。またヨハネの6章の38節のところであれば、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためですって。こうやってイエス様ご自身が地上に来られたのも、自分のやりたいことではなくて父なる神様の御心に従うことでした。こうやってイエス様は使えられたわけです。でもこのようなイエス様の 仕えているということも強いられたからではありませんでした。自分のやりたいことが何もできないと不平不満を口にしていながら、いやいやしもべのように仕えていたわけでもなかったわけです。この方は完全な神様でありながら、自らをへり下らせ、喜んで人として仕え続けられていたわけです。でここで皆さん、私たちは絶対に忘れていけないことがあります。何かって、これはもう私たちが何度も何度も見てきたように、イエス様はこのへり下らせたお方は初めから永遠の神様だということです。私たちのような限りある存在では一切ありません。この方は力あるすべての主でした。世界を作られた創造主でした。だからこそすべてのものによって崇められて使えられるべき栄光にあふれた、そんな存在だったわけです。それが値することでした。しかしそんなお方がご自身をへり下らせて人として生まれ、何も持たない奴隷となられたわけです。神様であるからこそ、ご自分の思いのままに全てをする権威や力というもの、そういったものを当然持っていたのに、それらを自分のために行使しようとはなさりませんでした。いや、むしろそうではなくて、それらの権利を捨てられないとは考えずに、父なる神様と人とに仕える、そんなしもべとしてご自身を低くされたわけです。そしてそんな従順さというものは、その身にさまざまな苦しみやひどい痛みというものをもたらすことになりました。思い返してみてください。皆さん、イエス様が地上に来られた時に、人々は喜んで彼を受け入れていたでしょうか。神の御子がやって来られたって、そうやって喜んで歓迎して手厚くもてなしていたでしょうか。そうではありませんでした。王の王であるお方が誕生された時、この方はどこに寝かされたでしょう。家畜の餌が入れられるような、そんな汚い貝場桶の中でした。なんでかって、宿屋にはいる場所がなかったからでした。すべてを持っておられるお方が、そんな偉大な主には宿さえありませんでした。その誕生を迎える大勢の家来さえありませんでした。それだけではありません。イエス様が病などに苦しんでいるような者たちを癒されたり、ご自分が神様であるんだということを人々の前で明らかにされた時、多くのユダヤ人たちは感謝を捧げるのではなくて、憎しみを抱いて彼のことを迫害しました。何度も何度もその命を取ろうとしたわけです。またそんな敵対する人たちだけでなく、イエス様は約3年もの間、時間を共にして愛を示したそんな自分の弟子たちによっても裏切られ、見捨てられることもありました。間違いなくイエス様は本来では絶対に値しない、そんなひどい扱いを受けたわけです。ありえないほどの犠牲を、皆さん、このキリストは神の御姿である方のに、これだけありえないほどの犠牲をもうすでに払ってこの世に来られたのにかかわらず、人々はこの方を受け入れようとはしませんでした。思いません？なんでこんだけ自分犠牲払ってきたのにこんな扱い受けてるんだろうって、こんな状況は自分にはふさわしくないって、一体どうして神である私がこんな頑なな人々に使えなくてはならないんだろうかって、そう怒りや不満を覚えてもおかしくはなかったでしょう。本来であれば使えるべき、そんな人々が神の御子を受け入れなかったばかりか、使えられるべきその方を侮辱して苦しめ、恥ずかしめを与えていたわけです。皆さんならどうです？自分が大きなものを犠牲にしたと思ってたと。でもその相手はそんなことは何つゆ知れず、あなたに敵対するものとして歩むわけです。苛立って不満を口にするかもしれません。しかし、イエス様はそれでもなお初めから変わりませんでした。人として来られたこのお方は、そんな中にあっても変わらずにご自身を低くされたわけです。 皆さん誰かに強制されてではありません。イエス様は自ら進んでそんな痛みや恥ずかしめを受けられました。立ち止まってよく考えてみてください。一体どんなにこの方はご自身のことをへりくだらせたんでしょう。この方の従順さ、これはどんなに大きなものを、大きな犠牲を伴うものだったんでしょう。でもイエス様の従順さ、それはご自身を卑しくして終わりではありませんでした。八節にこう続くわけです。八節見ていただくと、自分を卑しくし死にまで従いって、イエス様はただへりくだってさまざまな苦しみや恥ずかしみを味わわれただけではありませんでした。この方の従順さ、それはその身を死にまでも至らせるものだったわけです。イエス様は父なる神様の御心に忠実に従って、その結果ご自身の命を捧げられました。もちろんこれも強いられてではありませんでした。イエス様がこのように言われるわけです。ヨハネの10章の18節のところに、ヨハネの10章の18節に、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのですって。皆さん、この世界が誕生されるするそれよりもはるか昔から永遠に存在する子なる神様が自分から命を捨てられたわけです。いつの日か必ず終わりを迎えてしまう、いつの日か必ず死を迎える、そんな私たちとは全く違います。始まりも終わりもなければ万物の支配者としておられる、そんなお方がへりくだって自ら死に従われたわけです。どれほどこれはありえないことなんでしょう。考えてみてください。御言葉はイエス様のことを何度も何度もこの方が命だとそう教えていました。例えばヨハネの1章の4節のところに、この方に命があったって。ヨハネの6章の48節のところにイエス様言われるわけです。私は命のパンですって。ヨハネの14章の6節にもこう書いてました。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのですって。またこんな命の源であるお方には自分の望むままに命を与えることのできる、そんな権利があることさえ教えられていました。ヨハネの5章の21節を見れば、父が死人を生かし命をお与えになるように、子もまた与えたいと思うものに命を与えますって。皆さん、これが神の御子であるイエス・キリストの姿でした。しかしそんなご自分のうちに命がある方が、ご自分の思いのままに命を与えることのできるお方が、御心に従ってご自身の命を喜んで手放されたわけです。一体どれほどこの方はご自身のことをへりくだらせたんでしょう。この方の従順さはどれほど大きな犠牲を伴うものだったんでしょう。イエス様は私たちには到底計り知ることのできない、そんな犠牲を払って苦しまれました。死にまでも従われたわけです。でも同時にイエス様の従順さはここで終わりではありませんでした。ご自分を卑しくしてただ死にまで従ったのでもなかったわけです。じゃあ一体何なのかって、この方は実に十字架の死にまでも従われたお方でした。栄光にあふれ清く正しい神の御子はただ死んだのではありません。ご自身をありえないほどへりくだらせて十字架にかかられました。ある人はこれを聞いてもその凄さがあまりピンとこないかもしれません。十字架にかかったのって。確かに私たちは実際に十字架にかかっている人を見たことはありませんし、 今私たちが周りを見渡してみれば、いろんなところで十字架がデザインされている服であったりネックレスであったり、そういったものを容易に見て取ることができます。ある意味私たちの周りには十字架というものがあふれていたりするわけです。しかしこの当時は決してそうではありませんでした。誰も十字架なんてものを身につけて道を歩くことなんてしませんでしたし、教会でさえ十字架を掲げようともしませんでした。なぜだと思います？それは十字架というものがただ残酷で最も恥ずべき死の象徴でしかなかったからでした。十字架を身につけることなんてもってのほか、ただ一言口にすることでさえ忌み嫌われるような、そんな存在でした。だからこそこの処刑方法があまりにも残酷で残虐で最低のものであったからこそ、知ってます、ローマの市民たちは法律によってこの十字架刑から守られてました。ある人がどれだけひどい犯罪を犯していたとしても、ローマの法律が市民に対するその十字架刑を禁じてたわけです。このような十字架刑というのは社会の中で忌み嫌われているような、蔑まれているような奴隷であったり、凶悪な犯罪者ローマに敵対するような裏切り者にのみ与えられるものでした。かつて古代ローマの政治家哲学者であったキケロという人物もこの十字架についてこんな言葉を残しています。レジュメを見ていただくと、ローマ市民を縛ることは犯罪であり、鞭打つことは邪悪であり、死刑にすることはほとんど親殺しと同じである。では十字架につけることはどうであろう、その罪深い行為はどんなひどい言葉でも十分に表現することなどできない。って十字架刑はまたこうも言います。十字架刑は最も残酷で極めて不快な罰である。十字架の名をローマ市民の体からだけでなく、その考え、目、耳からさえ遠ざけよ。ってまたフレドリック・ファーラーという人物もこんな言葉を残していました。十字架刑による死はめまい、痙攣、渇き、飢え、不眠、発熱、恥、恥辱、絶え間ない激痛、恐怖に餌死といった苦痛と死が持つ恐ろしさや凄惨さのすべてを含んでいるように思われます。そのすべてが耐えられる限界まで強められていながらも、苦しむ受刑者が意識を失う一歩手前で止まっているのです。一つはっきりしていることがあります。一世紀の処刑は現代のものとは異なり、迅速で苦痛の伴わない死や犯罪者の尊厳を保つことを求めてはいなかったということです。それどころか犯罪者を完全に恥ずかしめる激痛を伴う拷問が行われたのです。このことを理解することはキリストの死の苦しみを理解する上で重要なことです。って多くの医者たちは今でもあらゆる死刑方法の中でこの十字架刑こそが歴史的に最も残酷なものであるとそう考えていたりします。両手首、両足首に釘で十字架に打ち付けられた者たちはすぐに死ぬことはありませんでした。痛みや傷というものにもだえ苦しみながら十字架に数日の間吊るされるわけです。その様子を町の人たちだって見に来て嘲笑していました。そしてそんな恥ずかしみを受ける中にあって、次第に時間の経過とともに増し加わってくる痛みや疲れによって自分が自分の体を支えられなくなって呼吸困難に陥り、最後は死んでいくわけです。そのあまりの苦しさのゆえに多くの受刑者たちは途中で発狂してしまうような、そんなものでした。こんな絶え間のない激痛を与える残酷で人々からさえ忌み嫌われているような、そんな最悪の十字架刑、そんな十字架にイエス様はかかられたわけです。一切の罪もない、完全でいつも正しい、そんな神の御子が十字架の上で死なれたわけです。 すべての権利や力を持っておられた、そんな栄光に輝く王様がへりくだって何も持たない奴隷となっただけじゃなくて、十字架の死にまでも従われたわけです。一体どんなにこの方は自分をご自身のことをへりくだらせたんでしょう。どんなに本来値しないような痛みや苦しみをその目に受けて自ら犠牲になられたんでしょう。でも皆さん、驚くべきことは、そんな肉体的な苦しみ、そんな肉体的な苦しみが十字架のもたらす苦しみのすべてではなかったということです。もっと言うのであれば、そんな激痛や恥ずかしめや拷問というものはこの刑の苦しみの一部でしかありませんでした。イエス様が受けた苦痛の最悪の部分ではなかったわけです。じゃあ一体何が最悪だったのかって、このように御言葉を教えていました。申命記の21章の23節のところに、木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるって、ガラテの3の13にも、キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました、なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからですって。イエス様の受けた最もひどい苦しみ、それは神様によって呪われたものとなることでした。立ち止まってよく考えてみてください。永遠の初めから神の見せ方としておられた、そんなお方が十字架で死なれました。褒めたたえられるべきそんな神の御子が体に激痛を覚えて、人々から恥ずかしめを受けるその中にあって、何よりも父なる神様から呪われたものとされたわけです。何度も言いますけど、イエス様は、この方は初めから変わらない神様でした。人となられた時も変わらない神の栄光の輝きでした。本来であれば、ただ誉れと賛美にのみ値するようなお方だったわけです。父なる神様の呪いや見怒りを味わうことなんて、味わう必要なんて一切ありませんでした。しかしこの方は、そんなご自分のことを一切顧みることなく、自ら心から喜んで十字架にかかられたわけです。罪の全くないお方が、誰もこの方のうちに過ちも失敗も見出せない、そんな完璧なお方が、永遠の初めから持っておられたそんな父なる神様との交わりから引き離されて、その身に身怒りを受けられたわけです。これがどれほど苦しいものだったのかは、私たちには到底想像もできません。計り知ることもできない苦しみでした。だからこそイエス様は十字架で叫ばれたわけです。我が神って、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかって。神の御子であるそのお方は十字架にかかられました。一体どれほどの苦しみを味わわれたのでしょう。神の一人子はどんなに大きな犠牲を自ら進んで払ってくださったのでしょう。でも皆さん、私たちが覚えていなければいけないことがあります。それは、このようにしてイエス様が人としてこの世に来られて、苦しまれ、そして十字架の死にまでも従われたのは私たちのためだったということです。私やあなたのその罪がこの方を十字架につけました。一体どういうことかって、イエス様についてこのことを教えている同じ御言葉は、生まれながらの私たちがみんな例外なく神様の裁きに値するそんな罪人であることを教えていました。エペソの2章の1節から3節にこうあります。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちは皆かつては不従順の子らの中にあって、 自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。って、生まれながらの私たちはみんな、私も皆さん一人一人も例外なく創造主なる神様に逆らって生きている、そんな見怒りを受けるべき子らでした。今もなお一切の汚れや罪というものを許すことなんてなさらない、罪に対して怒りを燃やされている、そんな清い神様によって裁かれて当然の存在でした。私もあなたも本来であれば自分の罪のゆえに永遠に滅ぼされて地獄で苦しんで当然しかるべき、そんな存在でした。しかしそんな私たちに対して神様が計り知れないほどの憐れみを示してくださったわけです。ローマの5章の8節に記されていました。こう言われるわけです。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ってイエス・キリストは完全な神様として、また完全な人としてこの世に来られました。そしてこの方が当然私たちの上に注がれるべき、その罪の罰を身代わりとなって十字架の上で受けてくださったわけです。罪に対して燃え上がる神様の正しい見怒りをこの方が代わりになだめてくださったわけです。私たちにはどうすることもできなかったその罪の問題を、本来であれば受ける必要なんてない、そんな苦しみや恥を味わって神の御子が犠牲を払い解決してくださいました。私たちには決して背負うことなんてできない罪を、またその苦しみや全てのものをこの方が代わりに十字架で負って死んでくださったわけです。これがイエス様が救い主として来られた理由でした。救い主として死ぬために来られたわけです。だからこそ、もしまだ今この方を自分の救い主として知らない方がおられるのであれば、知っていてください。そんなあなたは今なお罪の中に死んでいて、永遠の滅びへと今まさに一日一日近づいているということです。でもまだ救いがあります。だから今日という日、私あなたのような罪人のためにご自分の命を捨ててくださった、捧げてくださった、そんな憐れみ深い方の憐れみを求めてください。自分の罪深さを認めて、悔い改めて主イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。私たちの良い行いも力や知恵といったものも、私たち自分自身を救うことなんて絶対にできません。だからこそ、ただキリストの死と復活によるその救いを、許しを求めてください。ありえないほどの犠牲を払って喜んで十字架の死にまでも従われた、そんな偉大な救い主を、あなたも心から信じるのであれば救いを与えられるんだと、そう神様は約束してくださっていました。クリスマスはそんな救い主が、そんなイエス・キリストが来られたことを、誕生来られたことをお祝いするその日です。神の御子であるその方は、神のあり方は見せ方である方なのに、そのあり方を捨てられないとは考えずに、人として無力な赤ん坊として生まれました。貝羽桶で両親のことを掴んでいたその小さな手は、後に十字架の木に打ち付けられることになりました。しかしこうして栄光にあふれていた、そんな永遠の王が、へりくだられた王として生まれ、救いの御業を完成されたわけです。ですからどうかこのクリスマス、そんな偉大なお方を一人一人が自分のこととして知ってください。この方のうちに本当の喜びがあります。救い主が誕生されたというこの最高の知らせを心から喜んで祝う者へと変えられること、 そのことを心から祈っています。また最後に、もうすでにこの救い主を自分の主として歩まれている兄弟姉妹の皆さん、改めてどうでしょう。こうやって私たちが御言葉を通して救い主の姿に思いを巡らせるときに、人として来られた神の御子が一体どんなお方なのかということに心を止めるときに、私たちはこのクリスマスを本当に喜んでいるでしょうか。キリストが人として来られたんだというこの最高の知らせは、今あなたのその心の内にあふれんばかりの賛美をもたらしているでしょうか。またどうでしょう、覚えてますか。パウロは確かに6節から8節のところでキリストの姿を描いてたわけですけれども、これにはある明確な目的があったわけです。何でした、一体何だったか。もう一度5節のところを見れば、今日私たち触れてない5節のところにこんなことが書いてました。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものです。パウロがこの言葉を記した目的、それは神の家族として生きている信仰者一人一人に対してキリストイエスのうちに見られる、その心構えを持って歩むようにと求めることでした。もっと言えば皆さん、今私たちがまさに見た神の見姿である方が人として来られたこと、神の御子へり下られたこの方のこの模範に倣って、私たちも互いに使い合っていくことが、成長していくことが責任として求められていたわけです。だとすればどうでしょう、果たして私たちの持っている謙遜はイエス様のうちに見られるようなものでしょうか。皆さん、私たちが御言葉を見るときに、神様が私たちに求めているのは、私たちが考えるようなへりくだりでも謙遜でもありません。イエス・キリストのうちに見られるその心構えでいなさいって。一体それはどんなものですかって、6節から8節で私たちに教えられていました。自分の歩みを振り返ってみましょう。私たちの愛するイエス様は確かにありえないほどの犠牲を払われました。ご自身をへり下らせたお方でした。人として来られる前に持っていた全ての富や栄光や神様としての権利や力、そういった全てのものを無にして、代わりに人の性質をとって弱さや苦しみを味わわれました。本来であればご自分こそが仕えられるべき、そんな神様なのに、自ら進んで父なる神様とその御心と人とに仕えるものと奴隷となられたわけです。そんな従順さは、ご自分を死にまでも、実に十字架の死にまでも至らせたわけです。この方はあまりにも高いところから、あまりにも低いところへご自身をへりくだらせたお方でした。間違いなくこの方は自分の益のためではなく、他の人の益のためにご自身を捧げられたお方でした。そしてこの方のそんなへりくだりの犠牲によって、この方が自らそのような犠牲を払ってくださったことによって、本来であればただ永遠の裁きだけが与えする私たちに、ただ恵みによって救いが与えられたわけです。この方の大きな愛のゆえに、罪深い私たちのようなものが今神の子供として歩むことができるわけです。だとすれば皆さん、こんなにもへりくだられた王の姿を目の当たりにするのであれば、あなたはどう応答するでしょう。計り知ることのできない犠牲を喜んで払ってくださった、そんな救い主のために、私たちは何を喜んで犠牲にするでしょう。使えるものとして死にまでも従われて、実に十字架までも従われて私たちに救いをもたらしてくださった方の犠牲を覚えるのであれば、私たちは一体どれほど主に従い、また互いにも使いようとしているでしょうか。 クリスマスは私たちの愛する救い主、神の御子イエス・キリストが下り下って人となられたことをお祝いする日です。私たちにとって最高の救い主がやってきてくださいました。その最高の知らせを私たち心に留めて、今日だけじゃなくていつも喜び賛美を持って歩む者として共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。御言葉を通して神様、私たちが見たように、神の御子であるイエス・キリストはありえないほどの犠牲を払ってこの地上に来てくださいました。神の御姿である方のにもかかわらず、そのあり方を捨てられないとは考えずに、奴隷となられ、また人となって死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。こんな犠牲によって、こんなへりくだりによって、神様、今私たち一人一人はこの主にあって救われ、永遠の命をいただき、天に国籍を置く者として歩むことができます。そんな憐れみを、そんな救いを心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人がこんな素晴らしい救い主の誕生を知っている私たちが、ますますあなたに仕えて、互いに仕え合う者として成長していくことができますように、すべてを犠牲にしてくださった方の証を立てる者として、私たち自身もすべてのものを犠牲にする者として生きていくことができますように。どうか神様は、弱い私たち一人一人です、あなたが続けて助けを与えてくださいますように。また神様、この主を、救い主を自分のこととして知らない方がこの中におられるのであれば、どうか神様、あなたがその一人一人の心を砕いてくださいますように。あなたにのみ救いがあります。そのことを一人一人が自分のこととして信じ受けれることができますように。神様、御言葉に心から感謝いたします。こんな素晴らしい救い主にただ栄光がありますように。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。